子育てを悩む35歩。その1、子供に焦点は親の育て方次第。人が子供だとき重要な任務が与えられます。子育てという大きな任務です。子供を産んだ瞬間から人は親となり、子供を育てなければならない任務が与えられます。子供がどう成長していくかは、実は親の育て方次第で決まってしまいます。子供の才能を育てることができるのかできないのかは、子供本人により親の方にキーポイントが隠されています。親の育て方で子供の意思が決定されてしまうということを育て方は、子供の成長に大きく影響を与えてしまうことなのです。だらしない子供を産んだときに、私たちはよくこんなことを耳にします。まあ、なんてだらしない子。親の顔が見てみたい。まさに本質をついた一言です。育てている人に問題があるということです。親の顔が見てみたいというのは、育てている人に大きな責任があり、子供より親が大きな影響を与えているのです。私は今、このように自分の好きなことや才能を発揮しているのは、自分の努力より親の育て方が長かったです。私を生まれさえ力になってくれているのは親であり、ここまで成長を促してくれた親の育て方が頑張ったからです。番組では少年犯罪未成年の幼児の取り上げて説明している場面もよく見かけます。事件を起こしたのは少年であり、当然ながら少年に問題があると話しているニュースキャスターを見て、私はいつも残念に思います。本当に問題なのは少年の方ではなく、そのように育ててしまった親の方に問題があるのだ。そう、ここから強く思います。少年犯罪のニュースを見るために、私は親の顔を見てみたいと思ってしまうのです。子供の才能を話させるために育て方2ポイントがあることを知る。子育て上手な親になる35歩。その2、子供は失敗をする天才である。上手な子供の育て方というのは、まずこの仕事に集約されます。子供がたくさんの経験を積んでもらう。失敗しても親は叱らずできるだけ許す。これが子供の成長するポイントです。人は誰でもまず無知という状態から生まれています。生まれてきた赤ちゃんはまさに何も知らない何も分からないという完全な無知の状態から生まれています。ここが今はこの世でいうスタート地点です。今でこそ人それぞれの個性や能力に差がありますが、生まれてきた瞬間は生まれていて、の状態から始まるのです。何も知らない赤ちゃんはまず子供たちからのことを受けます。こういう世の中でも子供たちのことを受けないといけないのは人間くらいです。馬や山は私たちと同じ子よりも生まれてもらうすれば自分の足で立つことができるようになります。生まれてきた方でも放っておけば自分の力で立ち生きていきます。親の力を借りずも何とか自分の力で立つことができるのです。力や目立ても同じです。しかし人間だけは違います。生まれた方の赤ちゃんは自力で生きられません。人間と生まれた方の状態が能力ない機能はありません。大人たちのことがなければ必ず子一定の赤ちゃんは立つことは生まれていることができません。全く物腰の状態なのです。これほど無力で無事な状態からあなたも子供に生まれてきたわけです。このことを理解しておけば上手な子供の育て方も次第に見えてきます。何も知らないのですが、まず人は失敗を起こします。これはあまりに当然のことであり、何も知らない人は失敗をしないというようなおかしいことです。親として子供を育てるにあたっては、子供は失敗をする天才であるということを頭に叩き込んでおく必要があります。どんな子供でも失敗をしない子供はいません。何よりも失敗します。コップの水を落としたり、触ったり、軽い泣きをしたり、やりたい放題です。そんな子供の現れる姿を見て、親は決して怒ってはいけません。ですが、まだ発達途中である子供はコップの水を落としたり、触ってしまったりします。また、全然の区別のつかない子供は軽い泣きをすることが悪いことだということもしません。子供がそんな失敗を犯したときに、こら、ダメでしょ。と親の場合は子供の気持ちを知らない自分だけのです。子供は自分がなぜ知られているのかわかりません。上手にコップを落としてもそんな気持ちは裏側に何もできません。無力で無事な状態から生まれてきた人間ができない、わからない、知らないことであるのは当然なのです。親は子供の失敗に対して寛大になることです。失敗を見逃しているのが親の仕事ではありません。子供が起こす多くの失敗を寛大な心を持って許すことが親としての最初のことです。これは3歳や4歳の子供たちに必ず10歳、15歳、20歳になってからもそうです。世の中で生きるためには常にわからないことやできないこと、知らないことというのが繋がります。そういう意味で暮らした時には必ずこういっていることを失敗をするということです。この考え方は将来生きている上で大きな差になります。子供は失敗をする天才だと知っておく。子育て上手な親になる30の方法。その3、教育の損はとっても許すと教える。まだ発達段階の子供はいろいろな失敗を犯します。しかし何もわからなくて知らない子供たちが失敗を犯すことは当然のことです。むしろ子供の仕事は数えきれないほど失敗を犯すことです。これを前提にして親は教育に取り組んでいただきたいと思います。失敗の天才である子供に対して親は次のことを覚えておいてください。失敗に対して寛大になり許し合えること。失敗をしてしまったことはどうすればいいのか教えること。これが親の仕事です。そんなあったらこれだけは一部で単純なことです。子供の教育といっても様々なことがありそうですが、そんなあったらこれだけのことなのです。許すことと教えることが親の仕事です。今回は教育はとても一部だということに気づきますよね。幼い子供であることを次から次へと失敗を犯します。それをまず許し合えてなぜいけなかったのかどうかいけなかったのか教えてあげるのです。教育という業務は明らかです。教育という業務は教えてあげると書きます。まさに子供の失敗に対して許し、正しいものを教えることです。私もまだ幼かった頃、数多くの失敗を犯してきました。毎日親を困らせるのは私の仕事と言ってもいいぐらいでした。私の幼少期は最初からなくものを困らせた経験はほとんどありません。うまくできなくて周りに迷惑をかけた思い出があります。しかし、私の親はどんな失敗に対しても考えやり許してくれました。決して、うまいことはなく、その代わりにどうすればいいのか教えてくれました。また、親さえもわからないことは一緒になって考えてくれました。こうした教育方法が私の成長を伸ばしてくれたことは言うでもありません。許すと教えること。子育て上手な親になる30の方法。その4、曖昧な教育は子供にとって大切なことをもう一つ挙げると、全てを持って行うようにしていくことです。体を叩いて試せることで教えるのではなく、愛を持った優しい言葉で教えていくことです。恐怖や痛みを伴って教えられた教育と子供の心を招いてしまう教育はありません。例えば、次の2つは子供の失敗の教育ですが、同じ内容のことを教えられても教育となっています。1、大丈夫だよ。今度からは気をつけなさい。次からはどうすればいいよという内容を伴って教え方。2、顔を見たければ叱ってなぜそんなことしたのという担当教育によろしい方。この2つは同じ内容のことを教えていても子供の受け止め方は全く異なります。恐怖や痛みを伴った教育では逆効果です。痛みや恐怖と言うそうですが、子供の心を招いてしまい、そこから子供の心を招いていくのです。愛のない教育は子供にとって無事を行います。子供のことを大切に思い、大事に育てていこうという気持ちがないと、かなり教育と関連されます。未来を必要とせず、無条件に大切にしようとするよう前提として教育を行っていくことが必要なのです。愛を持って教育する。子育て上手な親になる30の方法。その後、子供は何の天才である。子供にとっての人生の部分はどこにあるでしょうか。絵本の中でしょうか。テレビの中でしょうか。それとも夢の中でしょうか。子供にとって一番の部分は最も身近な存在であるようです。生まれた時からそばにいて、子供は生き方の礼儀や、あなたも親の礼をしながら覚えました。先ほど私は子供は失敗する天才と言いましたが、子供にはもう一つの才能があります。子供は何の天才です。子供は態度や学びでなく、絵本と通称を丸ごと吸収してしまいます。子供は絵本であるやることや態度、礼儀や学びでなく、性格や感情までも迷うしまいます。そんな感情や性格は家庭の中で生まれ、特に親の影響を最も強くて成長します。親であなたの日頃の行いを子供は見ていないようでしっかり見ています。親たちは親の前にまず人としてしっかり三元でなければなりません。私は子供の頃から親の影響を最も強くて育ってきました。最も身近に優秀な親ですから、親の影響を受けたことが良い状況でした。この状況は私だけではなく、皆さんも同じことが言えるでしょう。いつもそばにいるのはお父さんとお母さんです。私はいつも父と母の影響を知らず知らずの心を受け入れていました。どうせ何もわからなかった時にはすぐそばに両親のことにしていました。そんなことを子供の頃から続けていれば、当然のことながら私は帰るのは帰るということがあります。帰るから生まれた子はやはり帰るであり、見た目も性格も動きも同じだという意味です。私も帰るのは帰るであり、自分は親とそっくりな性格だとすぐそう思います。読者の中には皆さんの親はどんな親なのかと、そう疑問に思った方もいるのではないでしょうか。私のような人間です。考え方や行動は私にそっくりです。というより、私の方が親の考え方や行動にそっくりなのです。今私は手本である親の影響で今になっているわけです。さて、本題に戻ります。以上のようなことを踏まえると、子供を一般に育てるためには手本である親がまず立派な人間でなければいけません。子供を育てるということは子供に対してだけでなく、実は自分の中のこともあるのです。皆が素晴らしい親は子供は素晴らしい影響を受けていきます。親は何もしないつもりでもその存在そのものが欠かさない手本になるのです。意外なことと思うでしょうが、子育ての場合にはまず自分の役を行うことです。親であなたが素晴らしい人なら子供はあなたを手本にしっかり育てていってくれるのです。子供を育てる前に自分の役をする。子育て上手な親になる30の方法。その6、今日は帰るように無償に与えることがいい。私は愛媛県の田舎で育ちました。田んぼと海に囲まれ、自宅からは山と海の両方を眺めることができる自然の満喫するのが最も良い場所です。そんなところで幼少期はずっと暮らしていましたが、海の中でなく昆虫も大変写真を持っています。カツムリや、カマキ、コタリや、トンボ、アメンゴ、ツナなど自然だけでなく昆虫たちも囲まれていると自然と無償に教えてくれます。私が蝶が欲しいと言うと母は蝶ではなく無償に与えてくれる人でした。欲しいというものをそのまま直接に与えるのではなく手に入れるための手段を与えてくれる人でした。私はいつもその無償に身を持って緑をかけています。蝶一匹とはいえ捕まえるためには苦労するのです。実体験を通して自分の力で見えるようにと自然から教えられました。 後になること、あの時の母の教育は抜群だったということに気づきます。子供の成長のためには、物を与えるのではなく、手段を与えることが大切です。子供は与えられた手段で、どうに言えようか頭を使って考え始めます。むしろやんなきゃ手渡されて、手段の手に入れたとしても、今日なかなか捕まえられずに苦労します。蝶が立てていそうなことはどこだろうかと考えます。敵が欲しを捕まえるために扉を観察します。このように母はいつも私に手段を与え、私は手段を使ってどうやりたいことを変えていくかを考えます。母は決して全てを演じることはなく、手段で与えて残りの努力は本人にさせることを育てていました。この教育方法が私の今の力になっています。やりたいことをまず真っ先に頭に思い浮かべます。何でも構いませんが、自分が一番叶えたい夢を頭に思い浮かべます。それを叶えるための歩み時間や方法を手当たり次第に思い浮かべます。そして自分にできるであろう、最も効率の良い方法で夢に近づいていきます。時には自分に合った時間がない場合もあります。そんな時は自分で時間を作ってしまいます。こうした行動の原点は、幼い頃に母が私に与えた無償の闇になったのです。子供が欲しいというものを何でも与えてしまうようになります。しかし、本当に子供の成長を願うなら、直接物を与えるのではなく、その代わりの手段を与えることがいいのです。子供は初めこそ苦しい感じるかもしれませんが、自分の力で手に入れる喜びを知る良い機会となるのです。物を一段と与える。子育て上手な親になる30の方法。その7、子供は小さな荒れ者を処分。与えるのがお仕事。子供に制限を与えてしまうことは、可能性を制限させてしまうことになります。あれもね、これもね、という教え方では、じゃあ何をすればいいのかということになります。特に子供は小さな荒れ者を処分です。目の前にあることに力でもすることなく、思い切ってぶつかっていきます。これが子供の仕事なのです。与えて当然、そんな時にあれもね、これもねと言ってしまうのは、子供の仕事を取り上げてしまうことになるのです。人の迷惑になるようなことになれば、どんどん思い切ってやらせてあげるような子供には健全なのです。私は小さな頃から機械が大好きでした。もともと私の好きな機械関係の仕事についていたため、今までは常に機械の部品が行っていました。そのために物心ついた時からよく機械を使って遊んでいました。コンデンサー、集積機械とスクリューバイバーを使って機械を組み立てたり、分解してみたりと好きなことを将来でした。親は決してそれ以上はやらなくてはいませんでした。好きなだけやらなさいということを与えてくれました。その点もあって、私は今日もまた機械を思い切って体感できました。そこで身についた知識や知恵が今に来ています。私のコンピューター関係の仕事についたことも、パソコンの知識を身につけ最高を立ち上げたことも、ここから依頼しています。子供の頃にこの存分好きなことをさせてくれたおかげで、今の自分の力になっているのです。子供の頃に自分の人生を決める大きなことをやっていたかと思うと、幼少期の教育は大切であることを思い知らされます。これは私だけの話ではないはずです。往々にして人生の道を決めるような最初の一歩は子供の場合、子供の頃にあります。子供の頃に何に興味を持ち、どれだけ打ち込んだらその人の道を決めていきます。子供は与えることが仕事だと言いました。子供が大人になって実際に仕事をするためにも、子供の頃に好きなことをどんどんやらせてやらないといけないのです。子供に対してダメという制限を与えることは、子供の将来を潰すことになりません。それにも子供の人生を大きく左右することだけの制限されていなければ、子供は何をすればいいのでしょうか。親の言うことを聞き、実行している子供に子供などはありません。親が発表してしまいそうなこと、誰もであることが子供の仕事であり、将来の道につながるのです。子供に好きなことをどんどんやらせてやる。子育て上手な親になる30の方法。その8、たくさんの紙を与えてあげると、子供の価値はどんどん伸びていく。小学生の頃、私の机の引き出しはいつも大量の紙が入っていました。勉強に必要だと、言われ親が与えられていたんです。必要以上の紙を与えていました。私の紙の引き出しの中にいつでも何でも自由に使わせてくれました。私も好評でした。紙の制限を考えることなく好きなので勉強に使うことができました。おかげで書くことに自由がありました。文章を書く能力はこの時に始まりました。小学校の低学年から何かあると机の引き出しを上げて紙に書いていました。勉強に必要な紙は最高台でした。その他、ちょっとした無用紙としても活用していました。この時、各楽しみを味わうことができました。今、大量の紙を与えてくれた方に感謝しています。あの時に思い切った経験ができたら、喜びをしました。子供には紙を自由に与えましょう。マシュルから可能性が広がります。勉強に必要な紙としても使えるでしょう。絵や紙の要素として使うこともあるでしょう。間を書き留める要素としても使えるでしょう。紙を破っても折っても自由にさせます。自由に紙を与えることで可能性も広がります。子供に大量の紙を与える。子育て上手な親になる30の方法。その9、親の器の大きさが子供の器の大きさになる。私は生まれた時から親と共に暮らしてきましたから、親の行動パターンや考え方、理解力も勉強のようになります。これを言えば親はどういうか。こんな時親はどうするか。生まれてずっと一緒に暮らしてきている親ならこういうことはいつも何か分かってくるようになります。私の父は器の大きい人です。少々のことで動揺することはなく、いつも物事を冷静に判断しています。そんな父親を見ていると、いつも何かその操作パターンや考え方が私にも映っているのです。このように私は今、いろんなものについて書くことができていますが、父親の器の影響をとても大きく受けています。親の器の大きさによって子供の器の大きさも変わっています。親の器が大きければ大きいほど子供の器も大きくなります。子供が大きな器を手に入れれば、何事も親の器の大きさにかかっているのです。器とは理解力と、今わかりやすいことでしょう。いろんなことやトラブルなど、それらを大きく受けて、すぐに根底には大きな理解力になるのです。理解力があれば、こんなこともある。あんなこともあると、トラブルやいざとなっても冷静に判断できます。一つ同じ家の下で家族が暮らしていれば、いろんな状況によってトラブルや話し合わなければならないこともできます。そんな時の親の対象を子供はじっと見ています。親は父でも母でも同じです。こういうふうに親はどうでもという場面では、子供はじっと親を観察してもらっているのです。子供は親のように属性になり、それ相応の理解力を持つようになるのです。子供の器を大きくするために、親の器を大きくしていく。子育て上手な親になる30の方法。子供ができなかったことよりできたことを中心に話を進めていくようにしましょう。できなかった話はできた話をしたことですることです。初めにできたという話をして子供を褒めて喜ばせてあげましょう。一生懸命できたことに対して子供はいつも褒めてもらいたい気持ちを抱いています。もっと注目を抑えたいし、もっと親のようになりたいと思っています。子供はそういう原動力に一生懸命になるのです。にもかかわらず子供に対してできなかった話、バリをするようななんと多いことでしょうか。なぜできなかったの？ダメでしょ。もっとしっかりやりなさい。こうしたマイナスでなくなることがあるようなので子供を押し込ませます。親はこのようにしちゃって子供を育てることが良いことだと思っていますが、実際にこれは逆効果です。今からずその一生懸命にやってできた失敗を続ければ、子供は何も行動しないことになります。何もしないことが一番失敗を回避できることだからです。子供にしてみれば、しゃってばいいような、だんだん苦手になります。すべてすることが何もしないのが一番ながらです。まずはできた話、返しましょう。ここまでできた。ここまでやることができたという親を見たいのです。できなかった話、よりできた話をする。子育て上手な親になる30の方法。その11、親の言葉遣いが子供の言葉遣いになる。子供が習得することは親の言葉を聞いて見つけます。子供何もしない状態で生まれてきた赤ちゃんは、まず身近に親の言葉を見にして、何をして見つけていきます。私もそうです。あなたもそうです。気づいたときということは本当に生まれて続く状態からです。今私の言葉遣いは私の両親にとてもそっくりになっています。親からの言葉遣いと子供の言葉遣いに影響を与えることはありません。どうなりゃ何でも世界で喋った言葉遣いではありませんが、基本は必ず親から受け継いだ言葉です。親の口癖と言ってもいいでしょう。親は子供に言葉を教える以前にまず親の言葉遣いをチェックしてみましょう。言葉遣いといっても日本のそのままだけでなく口癖も含めた言葉遣いです。例えば次のような口癖になっていませんか。そんなことしなければよかったのに。あの子は楽しかったな。どうせできるわけがない。ダメだ。できない。こんな言葉遣いは要チェックです。こうしたネガティブな言葉遣いでは子供の言葉もネガティブな言葉遣いになります。子供にはポジティブなニュアンスが込められた言葉遣いとネガティブなニュアンスを含んだ言葉遣いになります。前向きに考えたら含まれている言葉遣いは子供の言葉遣いもポジティブに前向きな子供の成長をさせていきます。親がマイナスの方で negative な言葉遣いになっていると子供もずってしまい、negative に考えることが起きてしまいます。子供がポジティブな言葉遣いになることです。嘘でもいいから、明るい前向きな言葉遣いを使うことです。子供もポジティブな言葉遣いをするっていきます。まず親がポジティブな言葉遣いをする。子供たちを悩んだ30の方法。その時に、嫌なことをやらせても本当に身につかない。挑戦は中です。子供に強制をさせると一時的な効果があっても最後は飲み込みます。最後は自分のやりたいことを進んでやることに伸びていきます。子供がやらないことは分理由は簡単で私が言いたくないと拒んでいたからです。母はそれを聞いて、じゃあ言わなくてもいいと許してくれました。母はいつもこう言います。嫌なことをやらせても本当に身につかない。無理に言わなくてもいい。母は私に勉強を強制させることはありませんでした。おかげで私は勉強を強制させた記憶はありません。小学校時代一度も塾に通うことはありませんでした。初めて塾に通い始めたのは中学1年の時でした。理由は単純です。私が行きたいと言い始めたからです。親が勉強を強制されていないと不思議なことに勉強がしたくなります。当時はクラスのほとんどが塾に通っていました。周りの友人が楽しそうに塾の勉強を話していたため自分も行ってみたくなったのです。親が子供の気持ちを尊重してくれたおかげで勉強を嫌いになることはありませんでした。勉強を始めるきっかけもありました。今になって思えばそういう願いを母は期待していたかもしれません。強制はさせないようにする。子育て上手な親になる30の方法。その13、よそのことを考えない方がいい。私は子供の頃から親によそのことを考えたことはありませんでした。 近所には何人か同世代の友人がいましたが、あそこの小屋から叩き込みやりなさいとは言われませんでした。同世代の子が近所には競争の一つもしたくなるのが嫌です。しかし、あえて競争を調整させなかったことで、幼少期からのんびり過ごすことができました。というのも、親がのんびりなので子供に対しても大きな恐怖を与えることはなく、親の正確な教育も現れていたのです。中には競争をすることでやる気を出して伸びていくことは確かです。昇進のように競争させて勇気出すのは単純で簡単なことです。しかし、一番になれればその人は不幸となってしまうのです。オリンピックを見ていると、銀メダルの人が喜んでいるのはいいのですが、銀メダルの人には何番目を欲にします。むしろ落ち込んでいるという状況です。世界には何十億の人がいて世界で何番目という結果は大変優秀なことです。にもかかわらず、素直に喜べない相手にはやはり何とかなるという競争があるからです。競争していると、一番になれば全員不安なことで結果になります。競争は長所もありますが、短所もあることを知っておかなければなりません。一方、そんなオリンピックでも銀メダルや銅メダルでも銀メダルの人以上に大きくしている人もいます。それは何とかなる競争でオリンピックに出たのではなく、自分と戦い、悔いの残らないことを全力を出していた人です。何とかなることは後の話で、まず何より自分が自分と戦い、全力を出して戦いができた人なのです。このように競争しないことが精神的には大きな喜びを得ることができるようになります。子供の教育も同じで、近所のことから出ては気にならません。それは世界一の優秀なことになれば、本当に喜んではいけませんよと言っているようなものです。喜びを得るということは、本来そうした難しいことではありません。自分の全力を出していたら、それで素直に喜びしているのです。比べるということは、常に他人とすることではなく、自分とするものです。決して、よそのことから出て、たったら喜ぶというのではないのです。よその子に自分と比べる。子育てと名前になる30の方法、その順、子供は全力を出すことだけに意識させればいい。将では他人と比べて出すことではなく、自分が全力を出していたらどうかに意識を向けることです。子供を育てるときも、たったら褒めるのではなく、全力を出していたことを褒めるようにしましょう。子供の褒めることがないと言われます。そんな親は決まって近所のことが出ているようです。いつも自分の子供をよその子と比べてから言うために、長所より短所の方が決まって目につくのです。できることは当たり前のことと思い、できないことだけ気にして子供を育てています。できないことだけに目が向いてしまっているため、子供を褒めることが少ないのです。子供には褒める危険がたくさんあります。一生懸命になったときは全力を出していたときは間違いなく褒める瞬間です。子供の日常では全力を出す瞬間もたくさんありますが、それだけ褒める瞬間もたくさんあります。私は子供のことを走るのが早かったため、運動会では良い練習をしてさせてもらっていました。運動会にはもちろん親も認識しています。じゃあ、今から練習できますと、言うと、自分に対して常に全力が常にベストな状態であると言います。それでいて、理念の結果がどうであろうと私が全力を出していたら、それだけで褒めてくれます。当時は子供だった私ですが、子供に育ててもらった子が今では大きな財産になっています。全力を出していることに意識を向けさせる。子育てを悩んでいる30の方法、その15、子供からお金を取り上げてはならない。お金の勉強は学校では教えてくれない。意外に気づかれていないことですが、子供からお金を取り上げてはいけません。特に落とし穴の時です。落とし穴の時はそのまま子供に任せてあげましょう。子供には普段手にすることのない大金を手に入れる瞬間です。その時に子供はそんな大金を持つものではありません。お母さんが預かっておきますと言われます。それは子供からお金を勉強する機会を取り上げているのと同じです。子供がない大金を持ち、心配する気持ちがわかります。しかし、子供はできるだけ年金の形を変えようとして、できるだけお金を勉強する体験をしてもらわなければなりません。しなければならないというのは、学校では教えてくれないことからです。学校では、国や算数の勉強をさせることはあっても、お金を勉強させることはありません。お金の勉強と、すべての人に必要で大切な勉強はありません。しかも、使い方を間違えれば、自分の生活だけでなく、人生も影響するテーマです。にもかかわらず、学校では、こういうことを大切な勉強をさえ教えてくれないのが現状なのです。親は、できるだけ子供が何らかのお金について勉強させておく必要があります。今年まで子供にある程度のお金が入ってきても、親は決して子供からお金を取り上げてはいけません。子供がたとえ100円でも100円なりの歳になります。当然、まだ子供ですからお金の使い方は手でめちゃくちゃな使い方になるでしょう。子供からの使い方をしても苦しみません。失ったお金で子供が苦しむ機会をぜひ与えていただきたいと思います。お金に苦しむことで金銭感覚が乱れます。私の場合、子供のことが落としまでお金は親が取り上げるということはありませんでした。私は君、これ落としまでと親戚から落としまでおりました。いつもは手にすることのない大金を手にする瞬間です。それを横で見ていた親はそのお金は私のお金から自分の責任で管理しなさいといつも言っていました。決して親のお金の管理が面倒ではなく、私のお金の勉強をするためにわざとお金を取り上げずに渡していました。そのお金で子供の頃私は数えきれないほどお金の失敗があります。必要ないようになったこと、ちょうどないようになったこと、お財布を失ってしまったこと、通販に払ってお金をだらだら使ったこと。こうしたお金の誤った使い方をしていても、親はそれは私の責任と言って積み立てしなかったです。私はお金の使い方の失敗をしたことでお金に対する勉強をすることができました。千円は子供から見れば大した金額ではありませんが、子供には千円でも大きなお金に見えます。しかし、まだ子供の頃にお金の失敗をするなら人生をひっくり返してしまうような失敗をすることはありません。むしろお金の勉強をしないままになってしまった人はお金の使い方を誤り人生をひっくり返してしまうことになります。年を取りについてお金の失敗は許されません。できるだけ子供の頃からお金は現金で持って、使い方の経験をさせた方が将来お金の使い方が上手になるのです。子供からお金を取り上げないようにする。子育てを悩んでいる30の方法、その16、遊びも立派な勉強となる。子供の仕事は勉強です。小学校や中学校では働くことは教えず勉強代をすることになります。しかし、それは勉強が子供にとって必要なことであり、やがて子供に社会に出てから苦労しないためにするのです。将来のために子供のことは一生懸命勉強をする必要があります。一般的な常識や知識などは社会に出てから必ず役立ちます。もちろん、中には社会に出ても最後しない知識を得ることもありますが、裏の知識の一つのうちになります。しかし、もう一つ親に残してしまいがちな大切な勉強があります。それが遊びです。遊びの子供は立派な仕事であり、やがて子供に社会に出たときにうまくやっていくために必要な勉強です。遊びがなくないとうまくいくのできないことになります。頭の機会や気分転換などそうした気分は社会人として必要なものです。たくさん勉強するのもいいのですが、たくさん遊んでいくという経験も大切です。勉強だけでなく遊びもする。子育てを悩んでいる30の方法、その17、親が勉強していると子供勉強したくなる。親は勉強しないのに子供だけに勉強しなさいと言われます。そんなときに子供は親が勉強していないのになぜ自分だけ勉強しなければいけないんだろうと不満を抱きます。やってもない人にやれと言われることが子供は理解できないのです。子供の仕事は何をすること、何をすることが仕事であるにもかかわらずやれと指示する本人がやっていなければ何ができません。子供の勉強をしていれば親こそ勉強する必要があります。親が勉強していれば自然と子供も勉強するようになります。親が勉強と言っても大げさな勉強する必要はありません。雑誌や漫画を読み自分の好きなジャンルの本を買ってきて読書すればいいのです。わざわざ子供に見せるような読書すればいいでしょう。親も学ぶことをしているとあれば自然と子供もまで勉強したくなります。私が初めてパソコンを触ったのは小学校4年生の時でした。当時は何十年もすごく大きなパソコンの好きな仕事で最初に購入しました。まだ小学4年の私には難しそうな機会に見えました。それからというものしなパソコンのキーボードで見ながら社員同士で仕事するようになりました。小さい頃からその様子を見ていましたら自然と私も興味を持つようになりました。子供は親のしていることを真似したくなります。そんなある日、父にパソコンを触らせてもらうようになっています。私がパソコンを初めて経験した瞬間でした。パソコンの難しいとかややこしい気持ちは父が使っているところをずっと見ていることから吹き飛んでしまいます。子供は親が楽しそうに言っていることを真似したくならないのです。私が社員に対して抵抗がないことも父がパソコンを使っている姿からそういうものなんだと学んだわけです。親が勉強に励む。子育てを悩んでいる30の方法、その18、じゃあ自分たちで何とかしなさい。兄弟ならもちろん兄弟喧嘩が起こります。私も妹が一人で小さい頃はよく喧嘩をしていました。テレビの3年の時代で喧嘩になったり、分け与えられた程度の大きさの違いで喧嘩になったりなどです。子供の頃の喧嘩というのは絶えないことから始まります。私は妹と喧嘩をしていた時に彼がちょうどやっています。どうしたの？なぜ喧嘩しているの？と尋ねてきたので、私は妹の喧嘩の方が大きい。ずりっと言いました。敵は仲裁をしてくれるのかと期待していましたが、外れました。あ、そう。じゃあ自分たちで何とかしなさい。一言ずつやっていって終わりです。喧嘩の理由が大事ではないことを知った母は自分が介入することではないと思ったのでしょう。それから母はどこかへ行き、私たちは放置の状態になりました。自分たちで何とかしなさいと一言で締めくくられると、皆さんに喧嘩を見せます。子供は親に自分たちで何とかしなさいと言われると困ります。これ以上喧嘩をしても意味がないと思うのです。そこで私と妹は仕方ではありましたが、何とか仲直りをしていました。喧嘩をすれば仲直りというような一つのセットです。喧嘩をしたままで終わらせてはいけません。そこで仲直りが必要でありその仲直りをする経験も親になってはいけないです。仲直りの子供には大切な勉強です。親が仲介して仲直りにとっては仲直りをする際に異なりしまいます。意外なことと思うでしょうが、子供の喧嘩は放っておきましょう。他人に迷惑をかけたり、命に関わったりすることならもちろん親はしっかりしなければなりません。しかし、そうでなければ放っておいてもいいのです。仲直りもお金の勉強と同じように学校では教えてくれないことです。学校で喧嘩をすると必ずと言っていいほど先生が呼んでやってきます。先生の間にうまく取り繕いますが、自分たちの力で仲直りする機会を奪っているだけです。こうなったら仲直りをする勉強は日常しかありません。親は喧嘩の状態を聞いて大人問題ではないことがあれば、あとは自分たちで何とかしなさいと言われていいのです。初めこそ親が仲介して仲直りとはどういうものなのか、どうすればいいのかということを教えます。しかし、一旦基本的なことさえ教えれば、あとは子供たちの力で仲直りをさせるのです。最初はうまく仲直りができないかもしれませんが、数をこなせば仲直りというものです。仲直りができるようになれば、大人になってから大変に苦労します。友人関係でもないり、恋人関係でもないり、何かと喧嘩をしてしまう機会が多くあります。子供の頃から仲直りの練習をしておかないと、大人になってから仲直りができなくなってしまうのです。 戦いは自分たちで指す。子育て上手な親になる30の方法。その19、親も子供から学んでいく。子供は子供に生まれて、見るものも経験することの全てが初体験です。生きていることその全てが学びといった状態です。しかし、これは子供だけに限った話ではありません。初めて自分の子供だとしたら、親は初めての子育ての始まりです。ということは、親にとっても子供に対してやることなすことでも初体験ということです。親から生きている時間とは何もですが、初めての子育てという意味では初体験に変わりはないのです。この前提をしっかり意識していれば、親は決して大手になることはありません。むしろ親の方が子供から学ぶことがたくさんあるというはずです。親も初めての子育てです。どうすればいいかわからないという状態です。大切なことは、親が子供から学ぶことがたくさんある意識を持つことです。学んでいる人は子供だけではなく、親も同じなのです。子供と一緒に学んでいく意識ができれば、親の年に変わっても同じ状態です。お互いに勉強が必要なのです。見た目や体つきは違っていても、初体験から学んでいく瞬間考えれば、親のことを等身大なのです。親も子供から学んでいく。子育て上手な親になる30の方法。その10、子供が生まれて初めて人間関係はお父さんとお母さんの子供が人と仲良くやっていくためのことはお父さんとお母さんの中にあります。子供が生まれて初めて人間関係はお父さんとお母さんの夫婦関係です。当たり前のことを思うかもしれませんが、この事実に今一度振り返っていただきたいと思います。子供が初めて人間関係はお父さんとお母さんの夫婦関係ですから、彼はどこを見せてあげなければならないのです。理想的な人間関係を親に見せてあげなくて、子供はどこから学べばいいのでしょうか。一番身近で性が夫婦関係を結んでいる姿は、子供にとって何よりも人間関係の勉強となります。深い中の良さが子供の人間関係にも足りない影響を及ぼしていくのです。もちろん子供を大切にするのは当然です。お父さんがお母さんの大切にし、お母さんがお父さんの大切にすることが子供にとって大切なことなのです。親は常々子供に興味を持っている意識を持ってください。あなたも私も子供のことを親を見て真似をして育ってきたように、あなたの子供の姿を見て真似して育っていくのです。お父さんはお母さんの大切にする。お母さんはお父さんの大切にする。子育て上手な親になる30の方法。その10時、親は悪口を言ってはいけない。お父さんとお母さんが子供に子供の人間関係を見せていくことに必要なことがあります。それは悪口です。身近な方は必ず身内の悪口を言ってはいけません。特に親が悪口を言ってはいけません。お父さんが出しないまで、お父さんみたいな人になってはいけません。また一方ではこうあります。お母さんは頭が悪いため、お母さんみたいな人にならないように、このように親が親を傷つける悪口は絶対に言ってはいけません。こうした言葉を子供は聞きません。親が言っているだけあって何も知らない子供は本当にそう信じ込んでしまいます。子供にとって誰より頼って信じている親の言葉を思い出ていることはありません。そうか、お母さんは頭が悪いんだ。お父さんみたいな人になってはいけないんだ。このように思い込んでしまいます。手元の手を興味しなくなった時に子供が始めます。何しろ一番大切であり、基本的なことを後悔してしまっては、子供は今まで存在をしない行動が起こしてしまうのです。ぐれている子供を見たら親の責任だと思ってください。子供たちが出るのは手元の手を出しなく、また家庭の夫婦関係が悪いために出てしまうのです。手元が崩れた時に子供も崩れます。子供がしっかり成長していくためにも、親がしっかりした人間であり、また理想的な夫婦関係を築いていく必要があるのです。親が親の悪口を言わないようにする。子育て上手な親になる30の方法。その12、親の習慣がこの習慣になる。私が親を育ち、今とても感謝していることの一つに感謝をする習慣を身につけさせてくれたことです。私の親はちょっと些細なこともありがとうと感謝する習慣があります。手本である親がそうしていたら、私もそうするのが当たり前だという意識のもとで育ちました。最初は恥ずかしさを感じるかもしれませんが、慣れば当たり前になります。感謝しない方が違和感を抱くことでしょう。子供に命令をするだけではありません。命令であれば子供は素直に従ってくれないでしょう。しなさいという時点で女性なり本人の気持ちは関係なくやらざるを得ないからやっている状態なのです。子供に強制させることで習慣ついたようでも、子供にしてみれば親に従えるといった理由でしかないのです。以前親を見ていないことではそうした強制的な習慣は今も簡単に後悔します。本当に子供に習慣づけてもらおうと思うなら何を言ってもやるような創生がいいです。私が親に感謝しているのは強制的に一応という命令で育てたことではありません。親が感謝を習慣としていたら私もそれになったことです。親が当たり前に言っていることは私もすることが当たり前となり自然な習慣となっていったのです。親が手本の習慣を見せる。子育て上手な親になる30の方法。その13、ありがとう、ないない子供は社会に出てから苦労する。ありがとう、ないない人は社会に出てから苦労します。いや、社会のことが人生に苦労することになります。子供ができるだけ早く身につける習慣はお世話になればありがとうと感謝する習慣です。ありがとうと感謝する習慣が身についていれば人との関係を持ち出すようになり、いざとなっています。ありがとうの習慣がない人は人間関係を学びつつ、助けてくれる人が少なくなり人生において苦労することになります。想像するだけでも容易にできます。ありがとうと決して口にしない人と誰が仲良くなるでしょうか。いくら親切にしても感謝をせず、お世話をしても喜んでくれない人とは妄想以上関係を続けたくなります。ありがとうということは心をつなぐ人とです。この感謝の人と言える習慣が身についていることで人生は極端に変わっているのです。子供にはありがとうという習慣の一番に身につけてもらいましょう。またそのためには親であなたが人からありがとうございますということが口づけであることです。ありがとうだけは身についてこないことはありません。この文章を読んでいるならそれは当たり前のことだと思っていれば合格です。感謝の大切さを忘れがちになっていた人がいれば今一度自分の振り返り今からでも習慣つけていきましょう。ありがとうと感謝する習慣を身につける。子育て上手な親になる30の方法。その14、食事中の説教はしない。せっかくの美味しい食事に台無しになる。人間には3体力があります。食欲、睡眠力、性欲の3つです。これは人間が生存をするために必要不可欠な大切な欲求です。そのためにその3体力の最中に邪魔されると深く感じます。寝ている途中で叩き起こされたり、息の最中でないから突然部屋に入ってきたりすると本当に精神的に参ってしまいます。生存に関わる欲求を邪魔されることは何より深いと感じてしまうものなのです。食事中もまた同じです。食事の最中に邪魔されて気分が悪く感じてしまうのは大人だけに入ったことではなく子供も同じことなのです。特に食事中の説教は禁です。ただ、でさえ食事の邪魔されてないというようにお説教までされてはどんなに美味しい食事でも味がなくなります。ただ、一つの説教が世界一美味しい食事も世界一まずい食事へと変えてしまうサイズになってしまうのです。家族での食事の際は一家の総習慣です。しかし、一家の総状況を利用してお説教を持ち出すようになります。いくら一家の総食事の時でもお説教はしてはいけないことなのです。せっかく家族全員が総時間の雰囲気の悪い時間でと変えます。子供が親と食事をしないと不満を持つ親に対して食事の時は決まってお説教をしています。食事の時にお説教をされるから一人になって部屋で食事した方がマシだと感じてしまうのです。そんなことは親不幸だという声が飛んできそうですが、これは道徳とか教育とかそういう問題点の話なのです。先ほども言いましたが、これは本能なのです。もともと人が生存するために必要な欲求を満たすために、特に子供は本能的にそうしてしまうのです。食事中の説教のみならず会議する話は全てよくありません。楽しい話や嬉しい話のみ食事中は許されます。食事中にお説教はやめる。子育て上手な親になる30の方法。その15、うちの子に対してという考え方はやめよう。人の世間話の最中、よそのお子さんの失敗や悲しい出来事を耳にすることがあります。そんなことについ感謝的にうちの子に対してそんなことはないと思います。他人の罪出来事や失敗などはあくまでも他人の話であって、自分の子にそんなことはありえないと思ってしまうのです。うちの子に対して人のように考えてしまうのはもったいないことです。他の家庭で実際に起きたことは自分の家庭に学べる必要があります。他人の失敗などのことができたというのに、それを生かさないということは学ぶことを拒否しているということになるのです。人の失敗などは自分の子供ももしかしたら当てはまるかもしれないということです。引きこもりやいじめなどうちの子に対して考えるのは失敗することをやめてしまうのと同じことなのです。もしかしたらうちの子もと当てはめて考えてみる。子育て上手な親になる30の方法。その16、近所のおじさんのおばさんにも怒ってもらおう。子育ての理想は親の身に育てられることではありません。近所の方にも親のように怒ってもらえるような子供になります。つまりコミュニティ全体が一つの教育よその親に口出されたくないというような実感です。お互いに助け合うというような人生では基本的な幸せの実感です。これは子育てにも当てはまります。悪いことをしたときは近所の大人もどんどん叱ってもらうような子供にとって勉強になります。親の目に届かないところまでしっかり教育を言い渡せる効果的な育て方です。私の実家は今です。そんな中では人が少ないせいもあって近所の人でしない人はいませんでした。顔を見られて、まるまるさんのという意味で呼ばれていたものです。私はまだ小学校のことです。近所の良いそうな人が友人と一緒になって、とっていた家の庶民さんに行くと知られたことがありました。周囲はない人もいないので、私の顔を見られて、まるまるさんのと言われます。私の前ではなく、まるまるさんのという呼ばれ方が知られないのが今の証拠です。私の親も連絡されたため、同じ話で見たことになりました。その時に私はそこで挨拶をするとさらに聞かれることになります。漫画のような出来事ですが、実際に今ではそうしたことが本当にあります。親だけではなく、目の届かない人を見た時によその親が叱ってくれると、批判まで教育を言い渡せることができます。よその親の人に聞かれることは、子供が辛いことですが、地域の一つになって教育に取り組んでいるということなのです。よその親も怒ってもらう。子育て上手な親になる30の方法。その17、言い出しても子供の人格や存在は否定しない。子育てで気をつけたいのは子供を否定することです。子育てに対しても子供の人格や存在を否定することには気をつけましょう。例えば、次のような言葉はピンクです。あなたは何をやってもダメ。あなたにできるわけない。あなたなんて運じゃなかった。絶対に口にしてはいけないことです。子供のことを傷つけるのは教育ではなく、厄介です。子供は一生の心の傷になるでしょう。言い出しても、ぐっと怖いことです。親がきちんと我慢すれば子供の辛さが伝わります。 口にしたいことは聖書に肯定です。親は子供の人格や存在を肯定することを口にしましょう。頑張ればきっとできるよ。いい子だね。将来が楽しみだよ。あなたを産んでよかったよ。子供を肯定するのは親の仕事です。子供のいいところを見せてどんどん褒めてあげましょう。褒めて褒めて褒めるのです。褒めて育てるのはいい親です。子供は親の期待に応えようと子供はすぐ成長するでしょう。人格や存在は否定せず肯定することを口にする。子育て上手な親になる30の方法、その28。子供の欠点を褒めるのは親の仕事。子供の感謝を褒めることは親の仕事です。完璧な子供はいませんが必ず欠点があります。欠点は褒めるべきではないことと思うでしょうが、本当に怖いする親は子供の欠点さえも愛します。自分が産んだ子供ならすべてが愛し見えています。子供は自分の欠点も何を気にしますが、親が褒めていれば子供は自然と気にならなくなります。子供はこんな欠点さえ出たというようなことでも他人から見れば大したことではありません。私は昔自分の癖に極端にコンプレックスを持っていました。実は強い癖なのです。知能です。小さな頃から手がしじれ、昔はストレートの真っ直ぐに強い考えを持っていました。思春期はストレートバナーをかけたり、ドライヤーでなんとか使用したりと相手のことをやってきました。しかし一時的になんとかなっても以前伸びてくるのは癖です。私が良いことをやっているのは親が見ても勝負で笑ったはずです。神のことで悩んでいる私に親は言います。別にいいじゃないか。当時は親が自分の気持ちを分からないと気にならなくなります。若い時、特に思春期は見かけを重視して小判断してしまいますが、誰でも気にしてしまいます。しかし実際に気にしているのは自分だけで親の言うとおり周りの人は愛したことではないと感じているようです。それに気づかせてあげることです。子育て上手な親になる30の方法、その19、無条件に大切にすることが愛である。愛とは無条件に大切にすることを言います。決して見返りを求めるのではなく、無条件に大切にすることが愛なんです。これはまた子育ても言えることです。子供が自分にメリットがあるから育てるということは愛ではありません。抵抗を要求した育て方では愛は成り立たなくなります。愛は無理と言って見返りを求めないときに初めて成り立つことなのです。あなたが自分の親からあの時育ててあげたでしょう。恩返ししてと言われたらどう感じることでしょう。自分の育てたことは見返りを求めていたからなんだと感じてしまい悲しくなります。大切なら育てたのではなく、将来見返りを期待して育てていたことがあったら愛ではなくなってしまうのです。いくら初めの条件でも途中から条件がついてしまったら今のままです。愛とは何とわからないのでしょうか。はるくんの子には時間がかかっても壊れてしまうのはちょっとした間違いです。私が子育てに関してわざわざ愛について話をしているのはこの挨拶さんに続けてほしいからです。どうせな子供の育て方は無条件に大切にすることです。成績がいいから子供を好きになるのではありません。かっこいいから可愛いからとはいえ好きになることもありません。自分の子供から大切にするのです。自分の子供に対して将来恩返しを期待して育てることはその時点で愛のない子育てになっていることに気づきましょう。またこの考え方は親のない子供も当てはめることができます。親のない子供も周囲の無条件に壊していくことができれば子供は健全に育っていきます。愛とは無条件に大切にすることです。無条件に子供を大切にする。子育て上手な親になる30の方法、その30、いずれ自立する子供のために親は子育て。子育ての最終的な目的があります。子供が一人でも生きているようにすることです。いずれ親は死を変えるようにやっています。自分を楽しみませんし、交通事故かもしれません。必ずいつか子は親と会えることになっています。子育ては甘えさせることでも過去にさせることでもありません。自分一人でも生きているように育てていくことが子育てです。そのために必要な知識や自由学校や家庭、人間関係からなります。こうしたことは全ての将来になります。親はいつか自分の手から子供が離れていくことを心のどこかで準備する必要があります。健全に子育てができていることは強くなります。本当に親がいなくなっても生きていることの知識、精神的な強さを身につけることができます。今は卒業式です。子供が離れていくことは喜ばしいことであり、まさに子育てに成功したということなのです。子供のためを持って何でも親の子供のために良いことしてあげることは甘やかしているだけであって、実は子供の将来のためにはなっていません。本当に子供のためを思うなら、子供本人にどんどんやらせていき、親の力がなくてもやっていくようにすることです。子供には厳しい道でしょう。しかし、親にとっての子供の思いやりや優しさでもあるのです。悲しいですが、親の務めです。厳しさは優しさです。子育ては厳しさと優しさの上に一体なのです。一人でも生きているようにするために、こう育てる。子育て上手な親になる30の方法、まとめ、その1、子供の才能を話し合せるために育て方に2ポイントがあることを知る。その2、子供は失敗をする前菜だと知っておく。その3、許すと教えることする。その4、愛を持って教育する。その5、子供を育てる前に自分に愛をする。その6、物をより一段と与える。その7、子供に好きなことを存分にやらせてあげる。その8、子供に対応の愛を与える。その9、子供の器を大きくするために親の器を大きくしていく。その10、できなかった話、よりできた話をする。その11、まずはポジティブな言葉遣いをする。その12、調整はさせないようにする。その13、よその子より自分と比べる。その14、全力を出し切ることに意識を向けさせる。その15、子供からお金を取り上げないようにする。その16、勉強だけでなく遊ぶ。その17、親が勉強に励む。その18、仲間は自分たちでさせる。その19、親も子供から学んでいく。その10、お父さんはお母さんの大切にする。お母さんはお父さんの大切にする。その11、親が親の悪口を言わないようにする。その12、親が今日の習慣を見せる。その13、ありがとうと感謝する習慣を見せる。その14、食事中にお説教をやめる。その15、もしかしたらうちの子供と改めて考えてみる。その16、よその親も怒ってもらう。その17、人格や存在は否定せず肯定することを口にする。その18、子供の欠点を褒めてあげる。その19、無条件に子供を大切にする。その30、一人でも生きていけるようにするために子を育てる。